はい、どうも皆さんこんにちは、メンタルコーチカズマです。ということで本日のテーマは自己理解を深めるためにぜひやってほしいことについて話していきたいと思います。今回話すテーマは自己理解で一般的に語られている左脳的で論理的なものではなくて、どちらかというとスピリチュアリティが高い領域の話なので、ぜひ興味のある方は聞いてみてください。これ今回話す自己理解はエネルギーの源泉が何なのかっていう話なんですよ。でこれどういう話かっていうと、自分のことを知りたいって思った時に、自分はどんなことを大事にしていて、どういう軸でこれまで生きてきたのか、そしてどういう時にモチベーションが上がって、どういう時にモチベーションが下がったのかみたいな、こういうところの領域を自己理解で行うと思うんですよね。要は自分が大事にしているもので、これまでどういうふうに意思決定していたか。で僕が実は一番大事だなと思うのは、モチベーションの上がり下がりがなぜ発生したのかっていう、ここなんですよね。ここに人それぞれの個性がめちゃくちゃあるんですよね。でこれなんでなのかっていうと、モチベーションとか気持ちとか感情とかエネルギーみたいな領域って潜在意識であり無意識の領域なんですよ。要は例えば、目の前でコップが落ちました、パーリン、パリンってね。で、その時に、どういう反応をするのかって人それぞれなんですよね。例えば、あ、落ちたなって思うだけの人もいれば、うわ、コップ落ちた、大丈夫って心配する人もいれば、パリンって、俺の服にかかってないかなって自分のことを気にする人もいれば、え、大丈夫かなって、ちょっと噂話みたいにする人もいたり、逆にパリンって割れた時に大丈夫ですかって駆け寄る人もいると思うんですよ。これって全て反応なんですよね。要は自分で意識している、コントロールできない一瞬の出来事だから、そこに人間性が出る、日頃の、自分の無意識の領域、習慣が出るんですけど、ここが要は自分、あなたの人生の中でどういう時にエネルギーがブワッて上がったかですね。これ本当に人それぞれで、ズバリ僕の話をすると、僕は暑さっていうところがエネルギーのもう源泉なんですよね。この暑さっていう、この暑いですね、熱量の熱の暑さですね、その暑さみたいなところのしか僕はね逆にないんですよね。人それぞれ比率ってあると思うんですけど、僕の場合は暑さで、暑くなるってどういうことかっていうと、例えばなんだろうな、例えばぐわって暑くなるときはなんかめちゃくちゃなんか家族の感動系を見たりとか、家族のために頑張ろうって本当に心の底から思えたときとか、僕はヒップホップが好きなんで、ヒップホップでめちゃくちゃいいぶっ刺さるようなリリックに出会った時にうわーってめっちゃエネルギー上がったり、アニメとか映画とか漫画とか僕は好きなんですけど、そういう時に対して自分がうわーめっちゃいいシーンやって思った時にめちゃくちゃエネルギー上がって、その後仕事したりとかポッドキャスト撮ったりとか、なんかコンテンツ作ったりとか、そういう動きを実際にするんですよ。要はエネルギーを高めていく時に、僕は暑さみたいなところがめちゃくちゃテーマなんですよね。だから、なんかやんなきゃなみたいな風に思ってる時ってエネルギーって上がんないんですよ。なぜならそれが自分にとって熱くなれるものかどうかじゃないから。なんかしなきゃいけないって僕にとって熱くなれないんですよね。っていうことが分かってから、僕が考えることは、今自分がどれぐらいの暑さで生きてるんだろうっていう観点で自分自身を見るようになったんですよね。例えばこの今のポッドキャストに話してるこの状態って、僕にとって暑さレベルで言うと多分30とかなんですよ。でもっと暑くなると声もでかくなるし、エネルギーがブワーって放出するんで、それだけ伝えれるエネルギー量も増えるんですけど、でこれって例えば他にも悔しいって思う時にめっちゃ僕の中でエネルギーめっちゃ上がったんですよ。悔しいって思った時に絶対やってやるっていう熱さが出てきたんですよ。 だから僕にとってこの悔しいっていう感情って大事だったんだなっていうことに気づいたんですよね。で、これを調べる方法って、いくつかあると思うんですけど、個人的に、おすすめというか、僕はこういうふうに見つけたよっていう方法は、チャット GPT に、まず、三名学、動物占い、マヤ歴とか、もう何でもいいです。何でもいいので、自分の生年月日と、基本的になんか出生時間、要は生まれた時間と生まれた場所が分かると星の位置が分かるらしいんで、それで、僕はもういろんななんか、この世の占い、僕が知ってる占いを、とりあえず全部詰め込んで、僕の人間分析してくださいみたいにすると、バーって出てくるんで、その中で僕はその暑さっていうところ、こう火のエネルギーが強いですみたいなのが出てきて、あ、そういえばなみたいな。確かに俺の意思決定とか、これまでの人生ってこの暑さが上がってる時はめちゃくちゃいい、調子がいい。でも逆にこう下がってる時に、無理やり上げようとしてたなっていう。だから、この火のイメージで言うと、僕のモチベーションをどうやって上げるか。例えば、モチベーション全く上がってないですよ、の状態から、僕は上げていくには、焚き火をイメージしてください。この下に、こう、木があってね。で、この、この世の断りってあるじゃないですか。例えば、焚き火をしようって思って、焚き火って下から上に上がってきますよね、火って。だから、上だけ燃えてるなんてことは絶対ないんですよ。下があって上があるんですよね。例えば、物は上から下に落ちるんですよ。こういう風に、この世の断りっていうのがあるんで、もうそれが全てで、焚き火のイメージすると、まず下からゆっくり燃やしていくんですよ。要は基礎が大事なんですよ。で、この基礎をどうやって固めていくのかっていうと、コツコツとの習慣ですね。コツコツした習慣がすごい大事。ここで一気になんかでかいことしたりとか、そういうことをすると僕は大体うまくいかない。このうまくいってないゼロ地点の時に、いろんなことをいっぱい始めるみたいな。例えばジム行くとか食事制限するとか、ビジネスもめっちゃ頑張るとか、そんな両取りはできない。全部はできない。まず一個のこれだけをやるっていう、その積み重ねで徐々に火がうわーって上がってきて、気づいたらボワーって大変になっているっていう状態なんですよね。で、僕はそこの中で火を起こす方法がもう一つあって、他の人から火をもらうっていうやり方ですね。要は人とコミュニケーションを取ることによって、僕はこれまでエネルギーが上がってったんですよね。一人で上げるので大変なんですよ。でもみんなでこう木を入れる役とか、俺もう一回なんか着火剤入れるわみたいな、そういう役割が僕は対話を通してエネルギー循環してたんで、調子が良くなってったので、このコーチングっていう仕事が僕にとってめちゃくちゃいいんですよね。セッションすればするほど元気になるみたいな。人と話せば話すほど、元気にはなる。要は精神的に、こう、スピリチュアリティはめちゃくちゃ上がっていくと。ただ、疲労は溜まるんで、肉体的な。なので、それをどういうふうにケアしていくのか。要は燃やし続ければいいわけじゃなくて、冷やすっていうクールダウンの時間も大事なんで、そういう風にこう調整するように今考えが変わっていて、これはなんか水とか風とか、いろんな概念の人がいると思うんですよ。で、ぜひ考えてほしいのは、自分はこれまで、例えば、風のエネルギーが強いですよみたいな診断を受けた方は、風のエネルギーってなんだろうっていうのを、右脳でぜひイメージしてみてください。火って分かりやすいんだけど、風って分かりづらいけど、これまで自分がどういう時にエネルギーが上がったかなって、その自分が診断結果を照らし合わせて見てみると、自己理解めちゃくちゃ深まるんで、ぜひやってみてください。ということで、以上カズマでした。ではまた。